伝統文化を継承し発展させていくために、書道パフォーマンスの挑戦。文編集委員会。袴姿の書道部員が床に大きく広げられた紙を囲んでずらりと並ぶ。音楽に合わせて筆を運び、紙の上を歩きながらみるみるうちに文字を書き上げていく。時には体全体を使う大きな筆遣いに、観客からどよめきや歓声が上がる。目の前で仕上げた作品を客席に向けて立てて掲げるのがクライマックスだ。大きな拍手が沸き起こる。書道といえば、静かに座って黙々と書くもの。そんなイメージを変える活動に、各地の書道部が取り組んでいる。それが書道パフォーマンスだ。2000年、平成12年4月。着任したばかりの石原先生は、一人ため息をついていた。これから顧問を務めるこの高校の書道部をどうしていくか考えていたのだ。小さな頃から書道を続けてきた彼女にとって、墨を吸って筆で文字を書くことは、いつも特別で大切な時間だった。筆の動きで紙の上に空間美を作り出すことの素晴らしさを伝えたくて、書道の先生になった。でも残念ながら、生徒たちの関心は高くない。そこで石原先生は、書道部の生徒たちに自分が専門とする仮名の指導を始めることにした。我々が普段使っている文章のほとんどは、漢字とひらがな、時にカタカナの混じった漢字仮名混じり文だが、その仮名は日本で発達した文字だ。固有の文字を持たなかった日本人の祖先は、中国から伝わった漢字で初めて文字を知り、それを使って自分たちの言葉を書き表し始めた。例えば、いはい、ろはろ、ははは、など、漢字の音を一つ一つ当てることで、忘れず記録しておきたいことだけでなく、人の思いまでも書き残すことができるようになったのだ。この書き方は次第に広まって簡略化し、より早く簡単に書ける現代の仮名へと変わっていった。そして、この仮名を用いた書も広がっていった。平安時代中期に書かれた和歌や物語文の仮名作品は今も多く残されている。筆で描く曲線の細い部分と太い部分、墨の薄い部分と濃い部分、そして文字の配置。これらの組み合わせが作品に立体感と独特のリズムを作り出す。美しい柄の紙に流れるような文字を散らして書かれた作品は、千年前の人々の気持ちの高まりや揺らぎさえもみずみずしく伝えている。そして、石原先生と一緒に仮名の世界に触れるうちに、この文字の美しさと書くことの魅力に気づく生徒が増えてきた。部活動にも熱が入ってきた。しかし、石原先生はさらに考える。どうせやるなら、書道部の生徒たちにも、他の部活動のような達成感や輝きを味わわせたい。書道部がかっこいいと言ってもらうためには、何が必要なのだろう。書道は、どうして人気がないんだろう。今の若い子が好きなものって何だろう。こうして始めたのが文化祭での書道パフォーマンスだった。いつもイヤホンで音楽を聴いている若者を見て、彼らが好きな歌の歌詞を その曲に乗せて書いてみたらどうだろう、と思いついたのだ。難しい和歌や漢詩を書いた作品を展示するだけでは、一般には関心を持たれにくいし、なかなか良さが伝わらない。音楽とのコラボレーションなら、もっと多くの人に見てもらえるし、同時に書の持つ力を感じてもらえるのではないか、という考えだった。その頃、音楽と共に書くパフォーマンスをした学校があり、そのこともヒントになった。はじめは全く観客が集まらなくて悔しい思いをしたこともあった。しかし、発表場所を変えたり、墨一色だけでなく、作品の一部に色を加えたりといった工夫を重ねながら続けるうちに、次第に注目されるようになった。2008年には愛媛県で第1回書道パフォーマンス甲子園が開催され、2年後には書道パフォーマンスをテーマとした映画が公開されるなど、学生書道の新しい動きは全国的にも大きな盛り上がりを見せていく。2017年の第10回書道パフォーマンス甲子園では、応募校がついに100校を超えた。現在の学校で石原先生が指導する部員の一人、高校2年生の杉谷七海さんは、国際高校生選抜書展、書の甲子園で、最高賞の文部科学大臣賞を受賞した。受賞作品は、16首の和歌を、真紅の紙に構成を工夫して書いたもので、1枚仕上げるのに、4時間を要する大作だった。杉谷さんは言う。仮名はとても繊細で、書くときの気持ちがすべて字に出てしまいます。だからこそ、日頃の部活動は厳しい。石原先生は、部員に次のように語りかけている。どんなに練習したくても、1日は24時間しかないし、24時間筆を持ち続けられるわけではありません。では何で差が出るかというと、筆を持っていない時の過ごし方です。普段の心配りや美に対する意識で違いが出るのです。この考えのもと、部員は挨拶や礼儀、準備や片付け、制服の着こなしまで一つ一つを整える。そのすべてが書く文字につながっていく。作品作りの日には、ただひたすら集中して細筆で金文字を書き綴っていく杉谷さんだが、別の日にはまた別の顔がある。書道部は、入学式や文化祭といった学校行事だけでなく、地域のイベントから国際交流イベントまで、年間を通じてたくさんのパフォーマンスを行う。そこでの杉谷さんは、袴姿の元気な書道パフォーマーとして、よく通る掛け声とともに、ダイナミックな作品を書き上げるのだ。繊細な仮名と、迫力のあるパフォーマンスは全く違うもののように見えるかもしれないけれど、書に対する気持ちはどちらも同じ。書道の基本がちゃんとできて初めていい作品になるし、それがパフォーマンスで思いを伝えることにもつながります。また、部員の大竹咲さんは言う。仮名もパフォーマンスも、どちらも体を使うように、との指導を受けています。最初は、机で書くのに体を使うとは何なのか疑問でした。でも今は、座って書いていても、力を入れたいところで自分の体が自然と前に出たりします。止めたい時には、体ごとのめり込むように止めます。パフォーマンスを経験して、初めて分かったことです。 パフォーマンスの準備作業も大仕事だ。まず、A3 程度の大きさの紙にミニチュアの作品案を書いて、文字や図案、空間の配置を決める。次に、実際の紙は何センチメートル、文字は何センチメートル、行間は何センチメートルと、一つ一つ細かく計算。練習は、新聞紙を60枚ほども貼り合わせた実物大の紙で行う。何人もの部員で一気に作品を作り上げる書道パフォーマンスでは、みんなが息を合わせ、字の大きさやスピードを揃えながら、気持ちを一つにして筆を運ばなくてはならない。そのため、普段の練習もパフォーマンスの準備も、これほど大変だとは思わなかった、と辞めていった部員もいる。部員たちの高校の文化祭で行われる書道パフォーマンスの山場は、他の部活動とのコラボレーションによる効果だ。バスケットボール部、バレーボール部、バドミントン部、サッカー部、野球部が床に広げた大きな紙を取り囲んで効果を歌う。吹奏楽部が伴奏し、書道部が歌詞を書く。書道を軸に、文化部、運動部の垣根を越えて生徒が一つになる。かなは日本でできた文字。そして、今の日本語の文章では、漢字と比べてひらがなの割合の方が多いのです。私たちがひらがなを大切にしていかなくては、という気持ちは常にあります。この石原先生の思いは、生徒たちにも伝わっている。杉谷さんも力強く言うのだ。ひらがなを軸に人に感動を与えることのできる書道パフォーマンスは、これからも続いていってほしいと思います。